東北大学防災アップデート。今月ゲストにお招きしていますのは災害科学国際研究所、地震津波リスク評価寄付研究部門プロジェクト講師の安田真理先生です。安田先生、おはようございます。
おはようございます。
もう今村先生とは何度もこの番組にご出演いただいているんですが、はい、このコーナーには初めてご登場いただくことになりますが、はい、そうですね、よろしくお願いいたします。
はい、
そして安田さんといえばもう今村先生との出会いがあって、まあ、防災に取り組むことになられたんですが、もうどのぐらいになるんですか、はい、先生との出会いは。
もう四半世紀、
うわ、
25年なります。
そうですか。そしてなんと昨年度にはめでたく、はい、ドクター博士を取得なさって、学術博士、は
い、学術博士をいただきました。
おめでとうございます。
いや、苦しかったです。
本当にもう努力の賜物と思います。まあ、まさに防災教育で、
はい、
取られたということですよね。はい、今月はその防災教育についてお話をお伺いしたいと思うんですけど、は
い、
よろしくお願いいたします。まず今日は何といっても長年取り組んでいらっしゃる やはりユイプロジェクトでしょうか。はいはい、これについてじゃあ、まあ、まずはどんな始まりでどういうプロジェクトなのかからお願いいたします。そうです
ね、震災を受けまして、やはりその震災の教訓を後世にきちんと伝える必要があるということで始めたプロジェクトなんですけれども、はい、まあ、最初は手探り で、うん、でちょっと象徴的なシンボルとして減災ポケットっていうその減災ハンカチをがあったんですね。はい、うん、でまあ、そのハンカチの始まりも当時、うん、もう本当津波の被害にあって何も持ってないと、いろんなマニュアルそれまでにもあってたんですけど、誰もそれを持たないじゃないって、ということで、その簡単に持ち歩けるものに逆にそういうマニュアル的なものが入ってれば役に立つねっていう、そういう発想から始めたものだったんですけど、まあ、それをその出前授業をやりながら子どもたちに配って、うん、で子どもたちは何に使うかっていうと、まあ、復習ですよね。学んだことの復習ができるように、とにかくなんかいろんなこと書いてあるので、それを見ながら復習してもらって、あとはこういう大事なことって自分一人で決められないから、やっぱり家族の人と決める必要があるってことで、うん、で家族の人に伝えたねって言ってもなかなか聞いたことすぐうまく伝えられない。
そうですよね。
うん、ということで、それを見ながらだったらじゃあ伝えられるよね。
ハンカチを見ながら。
そうですね。で今すごいコミュニケーションツールの役割を果たしてくれています。
なるほど。うん、スタートは何年ですか、このユイプロジェクトが。スタートしたのは何年ですか。
私が始めたのが2013年、はい、で公式に東北大学減災教育のユイプロジェクトって華々しくデビューしたのが2014年です。
はあ、はあ、じゃあ10年近いということになるわけですよね。もう
本当10年になります。
はい、でこの間その出前授業としていらした学校の数ってどのぐらいになってるんですか。
学校の数はもう330ぐらいになってると思います。
はあ、で受講生はそうしますと、
受講生がもう1万8000人を超えています。
すごいですね。
はい、
もちろん当初はその県内の小学校だったかと思うんですけれど、はい、
そうですね、宮城県とか仙台市内の学校で始めましたね。
その後どんどんいろいろ地域も含めて広がっていったんですよ。
やはり当時は、まあ、災害いつ起きるかわからないので、どの子どもたちにも災害に遭う危険性があるから、できるだけやっぱ広くやる必要があるねっていうことで、山口県とか広島県とか、あと東京都の離島行ってますもん、大島とか、結構全国的な展開、でまあその全国だけじゃなくて海外も、当時からフィリピンで台風があったりとか、はい、タイでそのね2004年のスマトラの影響があったりとか、あとインドネシアはもうそのスマトラの影響もあるし、火山もあるし、 大雨降って洪水にもなるしみたいな、そういう、こういろんな災害の起きやすい場所にも行くっていうことで、
海外の子どもたちの反応って どんなものです？
いや、海外の子どもたちも日本の子どもたちも、子どもたちとしては一緒ですけど、どうかな、ちょっと印象に残ってるのは、東日本大震災の後行って、日本ではこうやっぱり PTSD とか気をつけなきゃいけないって、子どもたちにその自家の波を見せないとかって配慮あったんですけど、もう2004年に経験したスマトラのその子どもたちは逆に見せてって言うんですよ、もうなんかこう映画のシーン見るような感じで
状況を、
だから日本もこう年数が経つとそういうふうにこうもう経験、自分の経験がないからなってしまうのかなって、でもそういうところの伝え方、しっかりそのメカニズムは抑えて伝えるっていう、そういうことは大事かなとかって思いましたね、
そうですね、そしてコロナの最中もオンラインに切り替えられたりして、続けられたんですよね、
コロナ禍でなかなかその学校に行けない、学校も休校だし、余分なそういう外来者は入れないみたいな雰囲気があったんですけど、でも災害はコロナであろうがなかろうが来る時には来るから、
もちろんです、
防災教育をやっぱり絶やすわけにはいかないなということで、ちょっと考えました。それでビデオ化したんですね、こう講話の部分とかお話をビデオにしてしまえばオンラインでできるっていうこと でオンライン授業にもチャレンジして、
なるほど、
なんか使えるものは何でも使ってやるぞみたいな
その様々な工夫をなさってこの11年になるんですけれども、
そうですね、
震災後こういうその子どもたち向けの防災教育のプロジェクトっていくつも立ち上がったと思うんですが、
いっぱいなんかやってらっしゃいました。
ここまで長く続いているのは、
ね、ほぼないと思います。
そうでしょうね、
ここ東北大頑張ったと思います。
そうですね、ですし、やっぱり安田さんご自身のやっぱり熱量がこの継続につながったのではないかなと思うんですよね。
諦めが悪いんですよ
とんでもありません、では次回はですね、その講座を受けた子どもたちの意識ってどう変わっているのか、その辺を伺わせていただきたいと思います。安田先生、今朝はありがとうございました、
ありがとうございました。